クロニクル。おはようございます。2024年4月30日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、ゴールデンウィークが始まりました。東京は地下鉄がいつもよりも空いていて、旅行とか都心を離れる人が多いのかななんて思いました。私もコロナ以降まだ海外旅行には行ってないので、そろそろどっか行きたいななんて思っていますが、やっぱり円安で飛行機もホテルも本当に高いですね。昔フィリピンのセブ島に行った時に、何もかもものすごく安く感じた思い出があるんですが、今やツアーの代金も倍くらいになっていて、その話をフィリピン人の友達にしたら、ご飯とかは今フィリピンより日本の方が安いと思うと言われて、とてもびっくりしました。どこまで円安が続くんでしょうか。気になるところです。さて、今日はそんな円相場に関するこちらのニュースをお伝えします。円安が止まりません。29日の外国為替市場で円相場は一時1ドル160円台まで下落し、1990年以来およそ34年ぶりの円安水準を更新しました。26日に日銀が金融政策の現状維持を決めて以降、円は急落しており、市場では政府日銀による為替介入への警戒感がさらに強まっています。29日の円相場は冒頭でもご紹介しました通り、一時1ドル160円台をつけましたが、その後一転して1ドル155円台をつけるなど荒い値動きとなりました。これについて市場では政府と日銀が円買い介入に踏み切ったとの観測も出ています。この日、財務省の神田財務官は記者団に対し、今はノーコメントだと話しました。というわけで、29日は日本では祝日でしたが、海外の外国為替市場では通常通り取引が行われまして、円相場がこのように乱高下しました。今年の初めは1ドル140円台だったということを考えますと、半年も経たないうちにこんなにも円安が進むのかと驚かれている方も多いかもしれません。ではここで改めまして、円安ドル高の流れとなった要因について、長期的な背景と短期的な背景に分けて簡単にご紹介していこうと思います。まず長期的に見てみますと、円相場は2015年から2022年2月頃までは、おおむね1ドル115円ぐらいで推移していましたが、2022年3月から円安が進行。なぜなのか、この要因については主に2つあります。1つ目は日米の金利差、そして2つ目はウクライナ侵攻です。もし皆さんが大金持ちでお金をいっぱい持っていた時に、金利が高い通貨と低い通貨、どちらをいっぱい持ちたいですかと聞かれたら、どのように答えますか？これは考えるまでもなく、金利が高い方がお金が増えますから、そっちの方がいいに決まってますよね。だから、お金をいっぱい持っている投資家の人たちは、長期金利を 0% 程度に抑える大規模な金融緩和政策を続けている日本の通貨をたくさん持つよりも、記録的なインフレを抑え込むために急速な利上げを続けているアメリカの通貨を持っていた方が資産が増えると考えているんです。そして2022年2月にはロシアによるウクライナ侵攻が始まりまして、金融市場にも不安感が広がりました。一般的に有事の際には経済的にも軍事的にも強いアメリカのドルへの信頼感が増しますから、その結果、円を売ってドルを買う人が増えました。このように日米の金利差とウクライナ侵攻の影響で、 円安ドル高が進んだというわけです。では、続いて短期的な背景を見てみましょう。なぜここ数日で円売りドル買いの動きが加速したのか。その要因は、先ほど長期的な背景としてご紹介した日米の金利差がこのまま維持されるとの見方が広まったからです。みんなお金がいっぱいあったら、金利が高い通貨で儲けを増やしたいと考えますから、このまま日本が金利が低い政策を続け、アメリカが金利が高い政策を続けるなら、円を売ってもっとドルを買った方がいいよね、そんな風に考える人が増えたわけです。日銀は26日、金融政策決定会合の結果を公表しまして、その後の記者会見で植田総裁は、円安は基調的な物価上昇率に大きな影響を与えていないとコメント。記者からの現時点で無視できる範囲ですかという質問にも、はいと言い切りました。これを受けて投資家たちの間には、日本がこのまま金利が低い政策を続けていくなら、円よりも他の通貨がいいな、このような考えが広まりました。また、アメリカでは26日に、先月の PCE、個人消費支出の物価指数が発表されまして、これにより、アメリカではインフレがまだ根強く続いていることもわかりました。その結果、投資家たちは、インフレが続いているうちは、FRB、連邦準備制度理事会が、利下げをすることはないだろうから、アメリカもこのまま高い金利を維持するんだな、このように判断。こうしてお金を運用するなら、金利が低い円を売って、金利が高いドルをもっと買おう、そういう人が増えたために、短期的にも円安ドル高が加速したんです。このまま円安が進むと、物価高など生活にも大きな支障が出て困るよう、そんな声も聞こえてきそうですが、円安は一体どこまで進むんでしょうか。気になりますよね。これについては2つの動きを見守る必要があります。1つ目は、日本政府日銀がいつ市場介入に踏み切るか。そして2つ目が、アメリカの利下げの時期です。来週には FRB のパウエル議長が金融政策を決める会合の後、記者会見を開く予定なんですが、ここでパウエル議長が利下げの時期が遅れることを示唆すれば、円安はさらに進む可能性もあります。ニュースコネクト、お相手は竹村由紀子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて、X、旧ツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。